小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて先生、もうすぐ福岡でも昔話大学が始まるんですね。
そうなんです。僕は20年前からね、日本各地で昔話大学というものを開いてるんですね。
はい。
で、福岡でももう十何年前に一回やったんですけども、今度2回目を開くことになったんですね。
はい。
で、ちょっとそのことを紹介させてください。
はい。
昔話大学っていうのはですね、まあ、大学という名前を付けた通り、きちっとその昔話について体系的に勉強してもらおうという、そういう意図なんですね。それで実際にやることは、土曜日、日曜日を使いましてね、80分授業を6コマやるんです。
はい、
集中授業ですよね、
はい、
で。それを6回繰り返していくと、と36コマになりますね、
はい。
それで基礎コース終了と、そういうことなんですね。
はい、
で、その一つの土曜日曜と次の土曜日曜の間、4ヶ月か6ヶ月ぐらい空けるんです。
うん、
ですから全体としては終わるまで2年半ぐらいかかるんですけど、
はい、
それなぜ空けるかというとですね、講義を聞いた後、自分でそれぞれ皆さんが昔話を読んだり語ったりして、
はい、
昔話との付き合いを深めてもらいたいんですね、
うん、
それで次のことを聞くとまたよくわかるのでね、
ええ、
少し間を空けてるわけです、
うん、
で、内容としましてはね、ここでもお話ししたその昔話の語りの文法ですね、簡潔で明瞭な語り方という、そういうその語り口についての勉強が中心になります、
はい、
で、それはいろんな実例を挙げて解説すると同時に宿題にも出しましてね、
はい、
ね、このお話の中から語りの文法を見つけてくださいとかね、
うん、
そういう宿題をやったりするんですよ、結構面白いです。だからそれからもちろんグリム童話およびグリム兄弟の生涯についても2コマ使ってかなり詳しくお話ししようと思っているんですね、
はい、
それから昔話の中で例えば日本で言えばヤマンバなんてたびたび登場しますよね、
はい、
そのヤマンバっては何者なのか、
うん、
っていうこととかね、
うん、
それからヨーロッパの話で言えば魔女っていうのはよく出てきますね、
はい、
で魔女ってのは何者かとかね、小人ってのは何者かって、はい、そういうその中身の方の話ももちろんするんですね。それから絵本のこともあんまりたくさんはできませんけれども、2時間か3時間使って昔話絵本の見方、そして昔話絵本って定評のあるいい絵本もありますよね。で、それは一体どこがどうなってるからいいと言われるのかという、そのちょっと理論的な分析ですね、
はい、
そんなことをやっていく、
はい、
そういうかなりこう基本的な勉強のチャンスなんです、なのでぜひ受けていただきたいと思うんですが、ちょうど今年が創立20周年になるんですが、この間計算してみたら75箇所でやってきました。日本中の75箇所ですごいですね、だから受講者ももちろん1万人超えて1万2、3000人いるんですけどね、
全国各地で
それこそ旭川から石垣島まででやってきてるんですね、
うん、
で、今度久しぶりに福岡でもやろうというわけなんです、
特にこの番組を聞いてらっしゃって、興味を持たれた方も多いかと思いますけれども
、そうですね、
はい、お問い合わせこちらにお願いいたします。福岡昔話大学事務局、電話092-661-7456、 092-661-7456 です。福岡昔話大学事務局へお問い合わせください。さて小沢先生、今日の放送のテーマは、
今年は辰年なのでね、
はい、
いい機会ですので、その辰にまつわるお話を聞いていただこうと思ってんですね、これずいぶん面白いんですよ、とてもね、辰って竜という意味でね、竜という意味での辰の話を聞いていただこうと思うんですけどね、これね、とっても人類にとって古い概念のようなんですね、で、辰って一番タツにとって身近な存在はヘビなんですよね。ヘビとタツってのはとてもこう近い存在、
ちょっと似てる、
似てるでしょ、ちょっと似てるでしょ、
はい、
ヘビじゃないですよね、で、ちょっと背中がこういろいろトゲがあったりなんか出っ張ってるような感じなイメージですよね、そこの部分はどうやらワニから来てるみたいなんですね。
そうなんですか、
ワニとヘビが一緒になってるみたいです、 からもう一つ辰の一つの特徴は天へ上がっていくでしょう、
はい、
天へ上がっていくってありますよね。でそれは大鷲というかね、
はい、
猛禽類ですね、うん、それのイメージがくっついてるみたいな。だから辰には羽が生えてるの辰ってよくあるんですよね、まあ、いろんな姿があると思うんですけど羽がついてる場合がある。で結局ね蛇とワニとオオワシの3つのその荒っぽい動物が一つになってああいう怪獣が生まれたと、そういうことのようです。でしかもね面白いことに古代ヨーロッパにもあるんですよ。ギリシャはもちろんですけどもチグリスヨーフラテスの沿岸で今でいうとイランとかシリアとかあっちの方のね、中近東にも古い時代に本当に古代何千年前にもうすでにその辰のイメージがあるんですね。でそれがドラゴンってやつですね。今英語でドラゴンって言うと皆さんお分かりになる、ドイツ語だとドラッヘって言うんですけどね、でギリシャ語だとドラコスって言うそうですけども、はい、古いものがあるんですね、でそれはどうやらその今のヘビとワニとオオワシの3つがイメージが重なっていつの間にか出てきた怪獣の姿らしい、でそれが今度一方中国にもね立つってなるわけです。日本に来てる竜という字は中国から来てる字ですけどね、
はい、
中国でもやっぱり立つっていうわけですよ、で中国の立つもイメージは同じみたいなんですね。蛇とワニとオオワシがくっついた怪獣みたいな、で空に上がっていきますしね、で水の中に行って空に上がっていくって同じなんです。でもね僕は神話学専門じゃないんだけどもどうも神話学の人たちのものを読んでも例えばギリシャやなんかから中国に流れたのか中国からギリシャや中近東に流れたのかってそれどうもはっきり分かんないみたいですね。どうも両方で自然発生的に両方で要するに怖いもののイメージとして生まれてきたというのが大体の考え方みたいですね。
怖いもののイメージ
なんですか？そうそう怖いもののイメージ、自然って恐怖があるでしょ、
はい、
水はもちろん命のもとだけど一方では大洪水ってのは必ずあるわけですよ何年かごとにはね、それから雷ってのがあるでしょ、
はい、
から稲妻ってのがあってなりますね、でそういうそのいわゆる自然の中の脅威が合体してああいう怪獣という個体を作ってたと、どうもそういうことのようですね。
そうですか。
だから竜が天に昇っていく姿は稲妻のね姿だという考え方もあるみたいですね、稲妻からヒントが来てるっていう考え方もあるみたいですよ。とっても面白いんですそういう意味ではね。
そうですね、
それで古代のギリシャとかその中近東の方ではですねあるいはヨーロッパ全体ではやっぱり神様なんですよ。その自然の脅威という意味でね恐ろしい神様だし一方では水をくれるから恵みの神様でもあるわけね。神様ってのは常に両面を持ってていい面と悪い面を持っててそういう一種なんですよね、それが竜だから神として崇める場合もあるわけですね、でそれがキリスト教の世界になりますとねヨーロッパは、まあ、今から2000年前にキリスト教化されたわけだけどもキリスト教の世界では蛇はまずイブを誘惑した悪いものですよね。
アダムとイブ。
アダムとイブの、そうそう、イブね。そして、そのイブが今度アダムを誘惑して、それがその人類の罪になっていくわけですね。ですから、ヘビは常に悪魔の手先というか、悪い存在、象徴になるわけです。で、竜はヘビと結びついてますから、竜も悪い存在になる。ですからキリスト教化されたヨーロッパではですね例えばジークフリートという、まあ、ドイツゲルマン民族の英雄がいたんですけどそのジークフリートが竜をやっつけたというのがとっても大事な伝説になってるわけね。でそれはジークフリートというキリスト教の方の英雄が竜という異教の神をやっつけたという形になるわけです。ですからキリスト教信仰というか伝承の中心のモチーフになってるわけだ有名です。それはとてもねジークフリートの竜退治だから今例えばドイツなんか旅行するとあちこちの泉にね彫刻があるんですけどそれがジークフリートの竜退治の彫刻ってとっても多いです。
そうですか。
ですから今のヨーロッパ人にとってはほとんど竜ってのは常に悪の権化というふうになるんですね。悪の権化というふうになる。 なもんで、そのドラゴンっていうのはいつも悪として出てくるでしょ。でドラゴン退治っていうのはそれこそ今いろんなアニメだとかいろんなゲームの中でもドラゴンっていうのは悪いものになって、うん、それでやられる存在なんですよね、うん、っていうふうに出てくるんですね。中国はそこ行くとそうじゃなくて、
はい、
キリスト教世界とは関係ないから今に至るもずっと神の存在。例えば僕は北京で育ったんですけども、北京にはですね九龍壁と呼ばれる20メートルぐらいあったんじゃないかと思うけど長い壁がありましてね、
はい、
独立の壁だけなんです。で彫刻がしてある、うん、で9つの龍の彫刻があるんですね。それは焼き物でできた彫刻なんですけどね、それが9匹の龍の姿があっていろんな姿してるんですが国宝ですよ中国の、
ね、
ですから中国にとっては今でも龍は神の存在、尊敬の対象、
ね、うん、
でそれは現在の生きてるの。例えば日本で言えば横浜でね中国街があるわけですけど、そこでは龍をお祭りして街を練り歩くお祭りが今でもありますよね、
うん、
で日本も同じなんですよね、はい、日本もまあもちろんクリスチャンになった方はいるけれども体制としてはそうじゃないから、龍は今でも信仰の中ではほとんど神の存在。第一龍宮城っていうでしょ、ね、龍宮ですよ、はい、そう龍宮なんですね、
うん、
それから龍神っていう言い方するんですね、龍の神様。
あ、ありますね、
龍神様を祀った神社っていっぱいあると思うんですよ、うん、祠とかね、うん、そういう小さいものとして、はい、日本人にとっては龍は今でも古代の姿と同じですね、
うん、やっぱ日本や中国アジア全体は
そうですアジア全体はそうですね、
神様という、
そう神様、そう言えます、はい、うん、キリスト教世界ではそうじゃないけどそれ以外はね龍は神様ですよ。ですから日本はねクリスチャンの方いっぱいいるにせよ幸いなことにそういう古い伝承を一方では大事に残している国だと思いますね。全部なくしていない。で日本は面白いことに仏教国ですよね、主としては仏教ですね、はい、ですけども龍というその自然信仰の方のものは割と残してくれた。仏教はそこのところ寛大なもんで完全に追放しないわけですよ、うん、ブッダの教えではね、
うん、
その点はとても日本はね民族事象が豊かに残っている国でありがたい国だと思いますね、
うん、
でこの十二支っていうのは中国から来てるんですよね。これは前にも話したかと思うんですけども、そういう人らね、はい、あれは中国から来てるわけですね、はい、でもねヨーロッパの人たちもね面白いことにその12の動物が出てくる物語って意外にあるんです。ヨーロッパ
の、そうなんですか。
そうなんですよ、十二支って言わないんですけどね、12の動物が出てくる、だからやっぱり古い時代にはかなり交流があったんでしょうね、シルクロードみたいな感じのね、ヨーロッパと中国の間っていうのもあった。
その12という数も気になりますね。
そうですね、うん、12という数は謎の数で ね、
う
ん、
そうですね、
一番基本は3ですけどね、一番基本は3、
はい、
それでそれが4つ重なって12になるんでしょうし、
うん、
ただそうすると不思議なのは7なんですよね。7は3と4でしょう、
はい、
3と3と3じゃないんですよ、
うん、
さっきの九龍壁だと3と3と3で9だから分かりやすいんです、中国の9はね、はい、7は謎なんですけどね。
7っていうのは、
いやこれはね、あの7人の兄弟とかさ、
あ
とても多いんです昔話の中で。7は、
7匹の子
ヤギ、7匹の子ヤギもそうでしょ、はい、7がとっても多いんですよ。3の次7なんです、多いのは。だけどその7はどっから来るのかってい
う
のはこの謎なんですね、いろんな解釈あるみたいですけどね、神話学やなんかでも。
今日は今年の干支辰にちなんでお話をしていただきましたね。やっぱり中国、日本とヨーロッパと大きな違いがあるんですね。
違いありますね。非常に違うと思いますね。で、日本の場合にはね、今度は龍の話で、蛇と龍との関係みたいなところもね、ちょっと面白いもんで、次回にはそういうのを具体的にお話を紹介しようと思ってます。
蛇と龍の関係です
か。そう、
はい。楽しみにしています。はい、それでは小沢先生、どうもありがとうございました。
どうも。
小沢敏夫。昔話へのご招待。